村内美術の時間第21回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井は、はい今非常に締め切りに追われてボロボロです。
はい、お忙しそうですもんね。
ごめんなさい変なことを口走ったら申し訳ありませんと言いますのも、
はい、
まあ毎年工芸をやっている作家、いろんな作家がですね、
はい、
挑戦する大きい公募展がありまして、
うん、
それに向けて作品を作っているところなので、
はい、
まあ展覧会があるとかいうのではなくって、まあコンテストみたいなもんですね。コンクールかな、うんうんうん、そういうのに向けてやっているので、
はい、
結局自己満なんですけど、
やっぱりこだわるところはこだわりたいですよね。そういうのって。
そうなんですよ。恥ずかしい作品は出したくないので。はい、ということで自分のためにやってるだけなんですけれども、ちょっとボロボロになっています。
はい、
そういう風にね、作品に打ち込むことができるのはすごく幸せなことだと思うので、
うん、
まあ、ちょっと一番作家らしいことをやっているので、
はい、
まあ、ちょっとリスナーの方々には申し訳ありませんけれども、ちょっと休みがちになりますのでご了承ください。
ご了承ください。まあ酒井さんもね、体に気をつけて追い込んでみてください。
そうですね、
なんだそれ。
いやいや、でもやっぱり体が資本っていうか、うん、精神的にも肉体的にもちゃんと健康でないと、
はい、
いい作品できないので、
うんうん、
はい、気をつけたいと思います。で、そんな中、注目の展覧会がいろいろ始まったり、うん、始まりそうだったりするので、
はい、
ちょっとご紹介しますが、
はい、
以前、美術の時間でも紹介しましたが、華麗なるジャポニズム展という展覧会が世田谷美術館で、この配信のちょうど1週間前頃からですね、うん、始まって9月15日までの開催となっています。
はい、
でさらにオルセー美術館展というのが六本木の国立新美術館で7月9日から10月の20日まで開催です。さらにモディリアニを探してという展覧会が箱根のポーラ美術館で4月から開催で9月15日までやっています。
はい、
で、ちょっとこの辺の印象派から後期印象派、さらにはエコールドパリというムーブメントがあったんですけれども、このフランスの絵画の一番華やかな頃と言ってもいいような時代の展覧会がこの3本立て続けにやっています。で、日本初公開の作品も多数あったりとか、以前も話しましたけれども、モネのラ・ジャポネーズという絶対見たい金髪の美女の、
うん、
着物を着た絵ですね。
はい、
が、世田谷美術館に来ていたりだとか、
はい、
あとは、オルセー美術館の代表的な絵画ですね、エトワール・マネの笛を吹く少年という絵画が来ています。
はい、
で、これも教科書の表紙になりそうなぐらいすごく有名な絵なので、これを日本で見られるなんて、まあまずない機会だと思いますので、
はい、
この展覧会は是が非でも行っていただきたいと思います。
うんうん、そうですね、
きっと美術そんなに詳しくない人でも、あ、これは見たことあるっていう絵がいっぱい並んでいると思うので、
はい、
これはね、いいと思います。
うん、
で、またちょうど夏休み期間中にやっているので、
はい、
お家族でね、
いいですよね、
うん、行っていただいても、
はい、
はい、美術の勉強になると思いますので、
はい、
どうしよう、私忙しいんだけど
美術館行きたい病が発症しますかね。
行きたいですね。これはちょっと落ち着いたら行きたいと思います。
はい、うん、
で、華麗なるジャポニズム展、世田谷美術館でやっているやつは、
はい、
この後終わってから京都に巡回して、
うん、
さらに来年名古屋の方の名古屋のボストン美術館に巡回してくるので、
はい、
まあ、その京都、名古屋、関西、東海地方の人たちはまだ見る機会あるんですけれども、
はい、
オルセー美術館展はですね、国立新美術館でどうやら終わりのようなので、
あ、
ちょっと東京まで見に行かないとダメっぽいですね。
はい、まあ、でも ね、ちょうど夏休み中の小旅行にはちょうどいいんじゃないでしょうか。
ね、ちょうどいいと思います。
うん、
箱根も一回行ってみたいな。
いいですよね。
旅行ですね。
箱根は通り過ぎることしかしたことがないので。
通り過ぎてどこ行ったか。
どこにというか。
高速？
まあ箱根に行ってみたかったっていうだけだったんですけど。
え、箱根に行って。
はい。車で通り過ぎただけ。
行ったことになるのかな。
いや、でも、あの、箱根の厳しい山道はですね、体感できたので。
そこ
はい。ああ、ね、ここを学生が正月に走るんだなって思うとね、なかなか、はい、感動ですよ。
え、車で走ったんですよね、
はい、車で走りました。いや、でも車で走っててもすごい急な坂だったりするので。
あ、そうか、心臓
の
事故なんかの坂の、はい、ありますよね。神様、はい、なんかね。
うん
そうですか、
はい、
うん、ね、箱根行ってみたいですね、
うん、いいですね、
うん、ということでおすすめの展覧会をオープニングでご紹介しましたが、
はい、
そろそろ今回も本編に行きたいと思いますが、美術の時間ちょうど1年が経ちまして、ちょっと1年やってきたことを振り返りたいと思いますので、
はい、
復習をちょっとしてみたいと思います。
はい、
それでは、
はい、
今回は1年美術の時間をやってきて、
はい、
まあ、イベントもありましたので、実は最近美術の時間を聞き始めましたという方も多いと思います、
はい、
ですのでちょっとね、あの1回から振り返ってみたいんですけれども、
はい、
ちょっとやったことを羅列していきますと、うん、第1回がミケランジェロで、第2回がレオナルド・ダ・ヴィンチで、その後ラファエロ・ゴッホをやって、一回小休止ということで、はい、How to ラフデッサンというのをやっています。
はい。
はい。で、その後、モネ、ルノワールをやって、漫画で見る芸術の世界というのをやってから、現代美術のアンディ・ウォーホル、はい、そして仏像の世界を何回かやりましたね。
うんうん、
その後に、江戸時代の絵画、浮世絵をやってから、イベントでラフデッサンの第2弾をお話ししましたというところなんですが、
はい。
こうして並べてみると節操がないですね。
いやいやいや、でも結構ね、とっつきにくい、安いっていうのはあると思うので、
はい、はい、あの入りやすいかなというところをこの1年は取り上げてみたかなという感じなんですけれども、
はい、
下平さん、なんか思い出に残る回がありましたら。
やっぱりラフですか。
やっぱり一番人気はラフデッサンでしょうね、うん、
でも結構あの神仏 の, あの彫刻っていうのも結構私好きなので。
ああ、はいはいはいはい、うん、あのまあ、メールとか反応が多いのはラフデッサンなんですけれども、
うん、
その次に声をいただくのは実は仏像のお話ですよね、
うんうん、はい。
で、この仏像のお話も結構はしょって話しちゃったりはしたんですけれども、
うん、
一応概略ということで、仏像、まあ、仏教の世界、
うんうん、
仏様がいる世界っていうのはこういう階層があるんですよみたいなお話はしたんですけれども、
はい、
すごくあのざっくりした知識だったんですけれども、勉強になりましたというお話をいただいたりとか、うん、
はい、
面白かったですっていうお話を、あとはよく勉強されてますねっていうメールをいただきましたね。
はい。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
まあでもその、何ですかね、仏教、
はい、
仏教学みたいな風にはしたくないんですよね。
うんうん。
だから、まあそのあくまでも美術の中で仏像っていうのがあって、それを鑑賞するっていう方で、
うん、
でも鑑賞するにはどういう仏様なのかっていうのを分かってた方が、無駄知識ですけど、
そうです、ね、
出た方がキャラとして 見やすいかなっていう風で今回お話ししたんですけど、
はい、うん、宗教芸術という意味ではですね、
うん、
洋画の世界も結構そういうのが多かったりとか、
そうですね、確かに、
はい、それの日本版という形になりますかね、仏像とかっていうのは。
そうですね、いつかはあれかな、うん、キリスト教学みたいなこともやった方がいいんでしょうかね、
うん、
分かりやすく喋れるのであれば
と、はい、なんかそういうないけど宗教画からの芸術っていうか美術っていうのも面白いかもしれないですね。
うんうんうんうん、そうですね。例えばなんですけど、
はい、
一目で見てイエス・キリストって分かったりとか、うん、聖母マリアって分かるためには特徴があるんですよ、
はい、
これが書いてあったらイエス・キリストですよ、これ、うんうん、こういう服着てたらマリアですよっていうのが分かるようになって、一目で見て分かるようになってるんですね、
うんうん、
っていうのはやっぱりその文字を知らない人たちに向けて紙芝居的にその人物が分かるようにっていう風にやっぱり絵画っていうのは書かれてるので、
うんうん、
っていう話はできるかもしれないですね、
はい、まあ、まあ、そのキリスト教に限らずあのギリシャ神話とか、そういうのもその絵画とか
そうですね、
結構出てくると思うので
多いですね、
うん、
面白いですね、あっちの
面白いかもしれないですね、
ドロドロしててね、うん、
かなりドロドロしてるみたいですからね、
そうなんですよね、うん、ただその仏教の会をやった時に、
はい、
なんか我々ってその仏像を鑑賞しちゃうんですけど、
うん、
なんかねこの間鑑真和上
はい
の、まあ、ご会長があったらしくて、奈良の方で、うんうんうん。で、それを知り合いが見に行ったんですけれども、はい、あのね、ミスっていうんですかね、すだれがこうガーッとかかって、
はいはい、
見れないんだって。ご会長してるのに、
はい、
見過ごしなのね。
はいはいはい。
だから、綺麗に見れないじゃんっていう、うん、その芸術的な像を見に行きたいのに、
うん、
高貴な感じで覆われてる、はい、だそうですよ。
はい。
でもそういう風に美術的なものとして鑑賞しに行ってるのは、うん、我々というかごく少数で、
はい、
その他のおじいちゃんおばあちゃんがねやっぱりこの御開帳ってことで見に来てるんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんたちはその拝む対象として、
なるほど、あの信仰の抽象的なものというか、
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、象徴として、
そう、その見に行くんじゃなくて、なんていうんですかね、拝みに行くっていうか、
うんうん、
参拝しに行くっていうことで、
はい、
ご開帳だから拝みに行くっていうことで、おじいちゃんおばあちゃん、周りのおじいちゃんおばあちゃんは来てるんですよ、
うん、
でもそういう人たちがもう大多数、
うんうんうん、
8割9割そういう人たち、
はい、
だからそういうふうにこのすだれかかってるのは当たり前っていうか、うん、
見れる見れないの問題じゃないよってことですね、
そうそう、そこに近くにいられるっていうことの方が大事っていうか、
うん、
っていうところが鑑賞として見るか、
うん、
信仰の対象として見るか、
なるほど、面白いですね、
うん、っていうところが違うんだなっていうふうに言ってて、うんうん、せっかく見に行ったのにちゃんと見れなかったけど、もしかしてその私たちみたいな感覚の方がマイノリティなのかなっていう、
うん、
でもお寺の人たちもそういうふうに思ってるですよね、
うん、
その鑑賞するもんじゃねえよっていう風に
多分、うん、おそらくはそうなんでしょうね
だろうなっていうところが、う
ん、いやでも鑑賞したいですよね、
そうそう、多分全部そういうことなんだろうなって、
うんうん、
でもそのじゃあ鑑真和上の像が美術館に入って、
うん、
それでガラス越しに見たら多分味気ないと思うんですよ、
うんうんうん、
そういうもんじゃないと思うので、
はい、
まあ、ちょっと余談になりましたけれども、
はい、
まあ、そういう感じでですね、仏教の話もすごくあの反響が大きかったですね、
うんうん、
アンディ・ウォーホルやったりとか、
はい、
有名どころというかモネとかルノワールやったりとかっていうことで、うんうん、いろんなものをまずは1年間やりたかったっていうのはあるんですよね、うん、
はい、
古典から人気のある印象派、
うん、
そしてまあ現代アート、まあ、超現代アートっていうか、
はい、
その今生きてる作家まではちょっと触れられなかったんですけれども、
うんうん、
まあちょっとねアメリカのポップアートは外せないなと思ってやってみたんですけれども、
はい、
やっぱりラフがいいですかね、
うん、まあ ラフは人気ですよね。
人気です。ラフはでも第1弾第2弾やって、はい、割と出し尽くした感があるので、
うんうん、
また次喋るなら最近私が書いたラフデッサンとかになるので、これは私が行かないといけないので、
うん、それはそれで面白いと思うのでぜひ
そうですね。でもなんかまあラフデッサンに限らず、
はい、
作家としての立場として話す回とかがあってもいいのかなと思っていますね、
はい、
私はあんまりその0回に話したんですけど、その美術史とかの専門ではないので、
うんうん、
割と知らないことの方が多くって自分が興味があるところで喋っていることが多いので、まあでも勉強もするんですけど、はい、なので私、まあ、せっかく私作品を作ってる作家なので、うん、どうやって発表しているかとか、まあ、今の美術のマーケットどうなっているか、まあ、あとは美術勉強したいけどどうしたらいいのかっていう人たちに対してどうしたらいいかっていうことの情報提供はできるかなと思っているので、
うん、
ちょっとそういうことも話せたらなと思っています。
面白いと思いますよ。
うん、需要あるのかな、
うん、はい、ここに
あ、今ありますか、大丈夫ですか、
うん、いや、だって面白いと思いますよ。
そうですかね。
一般の人がなかなか見れない世界を語っていただくっていうのが、
はい、あ、どういうところが気になるのかっていうのはちょっと知りたいですね。その、
うんうん、
ね、私たちが当たり前だと思っていても、
はい、
一般の皆さんにとって当たり前じゃないかもしれないので、うん、ちょっとそれはわからないので、うん、下平さんを含め皆さんちょっと質問していただきたいですね。
はい、
何か疑問
を思って、ね、酒井さんがこう作られてる、
うん、
作品とかに関しても、
うん、
どういう手順で作られていくんだろうっていうのもはっきりとは分かってなかったりとか、
うん
うんうん、こんな風にやるんだろうなという想像はつくんですけど、
あ、なるほどね、
うん、でもやっぱり細かい手順なんてさっぱりなので、
あ、そうですね、
うん、
そっかそっか、そういう技術的なところ、
うん、もう、
そうなのか、
そうですね、疑問に思ったりしますし、はい、
気持ち的なところ、
うん、そうそうそうこれをやってるときはどんな気持ちでやってるんだろうとか、
あ、うんうん、そうですね、確かにそういうどうやって作って気持ちを作っていくかみたいな、
うん、でやっぱりこう絵付けとかになるとどうしても集中力が必要になってくると思うんですけど、
あ、そうですね、
うん、集中をどうやってこう持続するかとか、
あ、なるほどね、そうですね、うん、そういう内輪話とかもできたらいいかなと、
はい、
確かに思いますね、
うん、
もしなんかそういうののリクエストとかありましたらね、あ、今メールで作家、
うん、
好きなアーティストとかは募集してるんですけれども、
はい、
そういうことももし気になるところがありましたらメールでいただきたいですね、
はい、ぜひぜひ質問していただきたいと思います、はい、
お願いします。私の中で気になっているというか、
うん、
ちょっと心残りな回が、
はい、
全部まあそうなんですけれども
うん、うん、
あるのはやっぱり最初の方ですね、
うん、
ルネッサンスの方々を何人かやったんですけれども、
はい、
やっぱり最初の頃は時間配分とかも全然わからないし、
うんうん、
ド緊張していたので
、うん、
やっぱり喋れてないエピソードとかもいっぱいあったと思うんですけれども、うんうん、なのでちょっと私は第1回第2回聞けない恥ずかしくて聞けないんですけど、
いいですよ、リターンズ作ります。
いやでもね、なんかいずれもしかして喋らなきゃいけなくなるかもしれないので、
うん、
でちょっとここで、まあんまりルネサンスも喋ったので、
うん、
あんまり情報はもう私の中で収集しないようにしようとはしてたんですけど、
はい、
本編の中でチェーザレっていう漫画を紹介したのを覚えてらっしゃいますか、
はい、
キリスト教のカトリックの中で、
うん、
なんだろうな、聖職者でありながら軍師になったチェーザレっていう人がいるんですけれども、
はい、
その人のことを書いた僧侶冬美さんっていう漫画家さんの、
はい、
まあ、タイトルそのままチェーザレっていう漫画なんですけれども、でこの中に多分レオナルド・ダ・ヴィンチの時に、
うん、
ここにダヴィンチも出てきますよっていう風に紹介したんですよ、
はい、
で、その当時私は1巻しかまだこれ読んでなかったんですけれども、うんうん、結構巻数が出ているので最近いっぱい読んだんですね、
はい、
この漫画がすごくよくできているのでまたちょっと紹介したいんですけれども、うんうん、でちょうどこの漫画の書かれている時代が、まあ、ダヴィンチも出ているし、うん、ミケランジェロとかラファエロとか、まあ、ちょっと前のボッティチェリの生きていた時代で、うんはい、で、その作家の作品が出てきたりとか、うん、作家本人、まあ、今だとダヴィンチとミケランジェロが出てきてるんですけれども、うん、その本人たちが登場するんですよ、
うんうん、
で、本当にこの方は勉強されて、はい、丁寧に書かれているんですけれども、うん、バチカンのサンピレトロ大聖堂が出てくるんですけれども、
うんうん、
で、すでにこの時代にはこのカトリックの中枢になっているところなんですけれども、
うん、
で、今現在サンピレトロ大聖堂あるんですけれども、
はい、
とこの時代はですね、もうちょっとちっちゃかったんですね、
うん、
で、この元々あった大聖堂をラファエロが増築したりとか、でもラファエロが亡くなっちゃってミケランジェロが引き継いでさらに増築したりとか、うん、あの天井が描いたり彫刻を作ったりっていう風にしましたよっていう風に美術の時間で話したんですけれども、
はい、
この漫画の中ではそのミケランジェロが手を入れる前のサンピエトロ大聖堂の姿を忠実に再現して描いてるんですよ。で、当時はそのミケランジェロの絵じゃなくって、うん、星をモチーフにした天井画が描かれていたっていう風に書いてあって、その史実を元にちゃんと書いてあったりとか、
うん、すごいですね。
そうなんですよ。で、作中には、ダヴィンチがチェーザレの肖像画というか、まあ、走り書きなんですけれども、はい、スケッチを描くっていうシーンが出てくるんですけれども、実際にもそのレオナルド・ダヴィンチが描いたチェーザレのその絵っていうのは残ってるんですよ、
うんうん、
で、今漫画の中ではチェーザレ・ボルジアの若い頃の17歳かな、うん、若い頃のあの話が書かれているので、
はい、
漫画の中のエピソードの絵っていうのはまあ想像でしかないんですけど、今残っているダヴィンチの絵はもっと壮年期というか30ぐらいの絵なので、
うんうん、
想像なんですけれども、そういうなんかダヴィンチとチェーザレの人間関係が書かれていたりとか、
うん、
あとはですね、ミケランジェロの回でミケランジェロさんがギルランダイオさんに弟子入りしましたっていう話をしたんですけれども、
うん、
そのギルランダイオとミケランジェロが出てきたりだとか、はい、結構面白いんですよ。
面白いですね。
そうなんですよ。あ、これ喋った喋ったって、
うん、繋がりますね。
そう、結構つながるので、
うん、
あとはですね、さらに話しますよ。
どうぞどうぞ、どんな話
すいません。そのサンピエルトロ大聖堂をラファエロさんに発注したレオ10世っていうローマ教皇がいるんですね、
はい、
で、このレオ10世とジェイザレが同じ大学で同級生だったっていう風に書かれてて、
うんうん、
で、このレオ10世っていうローマ教皇はまあ、元はそのロレンツォ・ディ・メジチって言ってメジチ家の息子なんですよ。で、メジチ家ってその、
はい、
ダヴィンチとかミケランジェロとかをの、支援してたパトロンなんですね、
うんうん、
だからお家に来てもらって絵を描いてもらったりとかっていう風にしてた人の息子なので、はい、そこもすごいつながって、
うん、
で、そのレオ10世っていうのは、まあ、すんごい派手好きになローマ教皇で、
うん、
もう、まあ、ラファエロにそういう風にサンピエトロ大聖堂を増築してお願いしますってやったりとか、
うんうん、
まあ、毎日毎日なんか、なんだろうな、舞踏会じゃないけど、うん、なんか音楽、宮廷音楽みたいなのをやらせたりとかして、うんうん、とにかく派手好きで浪費家って、はい、で、この人のせいで、教会にお金がなくなって、
うん、
免罪符を発行してカトリックが衰退したみたいな、ルターの宗教改革みたいな、
はい、
世界史でやりませんでしたか？
やりましたね。
この人のせいなんですよ。
はい、なるほど。
っていうのがあったりして、あ、うん、この人だっていうのが結構その歴史の勉強にもなったりとか、はい、美術の勉強にもなったりするので、
うん、
すんごい面白いんですよ、
うんうん、
勉強になりました。
はい。
すごい、チェーザレ。
うん。
なので。
結構ね、漫画とかって侮れないんですよね。
侮れないですね。うん、 面白い。
あの作家さんは本当に深いところまで取材されますからね。
勉強して書いてますね、うん。私結構その歴史漫画好きなんですけれども、
はい、
表現物とか、
うんうん、
あの空は赤い川のほとりとか、
うん、
好きなんですけど、これはあのチェザレは少女漫画なんですけれども、うんうん、すごい侮れないボリュームなので、
はい、
ちょっと男性はね、絵がとっつきにくいかもしれないんですけど、
うんうん、そうですね、
それね、すっごい勉強されて書いてるので、
うん、
面白いのでおすすめです。
はい、はい、
あの私は図書館で読みましたんでね、
うんうんうん、
もしかしたら大きい図書館だと漫画もあるかもしれないので、
そうですね、
はい、うんうん、面白いと思います、
はい、
おすすめですという感じで、はい、懺悔の回があったんですけど、
はい、
まあ20回、今日で21回目ですが、
うん、
たくさんやったようで、まだこれだけですよ。
うん、美術って広いですよね。
広いですね。いろいろやろうと思ったんですけどね。
はい。
で、本当は、ここだけの話、
はい、
こうやって何千人の方の前で喋ってますけど、
はい、ここだけの話。
ここだけの話ね、
うん、
1年全20回で終わろうと思ってたんです。
はい。
なんですけど、まあ、こうやって並べてみても全然まだ喋れてないですし、
うんうん、
で、またイベントに参加してね、すごくたくさんの方々がこの番組を聞いてくださっているっていうのを目の当たりにいたしまして、
はい、
ね、本当にありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、ですので、もう少しだけ美術の時間続けていこうかなと思っております。
はい。
はい。ですので、また引き続き、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、そろそろエンディングへ行きたいと思います。
はい。
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ではメールのご紹介を下平さんお願いします。
はい、ロータスパパさんよりいただきました。酒井さん、下平さん、そんな美術の時間を毎回楽しく聞かせてもらっています。私が大学生だったのはもう50年弱も前ですが、酒井さんのヌードデッサンの話を聞いてその当時が鮮明に蘇りました。私が通っていた大学は美術系ではなくて工学部の建築学科でしたが、1年次からヌードデッサンのカリキュラムが組まれていました。いよいよヌードデッサンが開始された時の衝撃は今でも忘れられません。私たちの時はヌードデッサンは2週間にわたって行われ、2人のモデルさんを描くことになりました。最初の週のモデルさんは30代のスリムな体型のベテランの方で、ポージングをするためにローブをするりと脱がれた時は、着せずして一斉におーという歓声とともに驚きともつかぬ声が上がりました。ショックを受けたのは最初だけで、あとは人間の体を描くということがいかに難しいかを身をもって体験することになりました。次の週の2人目の方はまだ20代のいかにも若い女性らしい体つきの方でしたが、ローブを脱ぐ前に彼女が言っていたことをまだはっきりと覚えています。それは前日サバを食べてジンマシンができたので、デッサンにはジンマシンは描かないでくださいでした。さすがにプロのモデルだとはいえ、女心が微妙に垣間見えてちょっと微笑ましく思いました。その後のヌードデッサンが和気あいあいと進んだのは言うまでもありません、というメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
工学部の建築学科でヌードデッサンやられたんですね。うん、
すごいですね。
いや、
工学部、うん、建築でヌードやるんですか。
うん、でもやっぱり手を動かすのは大事ですよ。
うん、
建築でも CAD だけじゃなくって、
はい、
やっぱり手を動かして描いたのから起こすっていうのもありだと思うので、
うんうん、はい、
これはいい授業ですね。
お、
素晴らしい。
人間の体を描くということでも結構そういうのって参考になるというか。
いや、どうなんだろうな、そのやっぱり力学的だったりとか、
あ、
まあ、骨、
うんうんうん、なるほど。
でも有機的な形が建築にないわけではない、
うんうんうん、
で、
そうか、
とっつきやすいっていうか勉強しやすいんじゃないかなと思いますね。やっぱりヌートデッサンは着衣よりも。
そうですよね、
うん、
そうですよね。実際に骨についてる筋肉が全部見えるのはヌートですもんね。
そうそうそうなんですよね、うん、素晴らしいですね。
すごいですね、
うん、
でもやっぱり最初はおおってなりますかね。
高校の時は歓声は上がれなかったけど、
うん、
いやでも男性が多いとおおってなるのかな。
あなるほど、
うん、なるかもしれないですね。
うん、
でもやっぱりその後はもう書くのは大変だなって思われたんですね、
そうですよね。
そうでしょうね。
立体物でさらにこう生命力を吹き込まないといけないわけですからね。
ああ、いいですね。そうなんですよ、うん、
なるほど。
大変ですけれどもいやこれね思うんですけどやっぱりね、うん、こうあの前も 言いましたけど、
はい、
全国の高校でヌードデッサンやるべきだと思いますよう
ん
絶対ね美術好きになりますよ。
面白いと思いますよねやっぱりね。
すっごい勉強になるし、
うん、
すっごい集中できるし、
うん、
あーやりきったって思うんですよ、
ね、
これはヌードデッサンじゃないと得られない情報量っていうか、
うん、
なんでないのかな。
どうなんでしょうね。
うん、まあ、しょうがないのかな、
うんやっぱり美術系じゃない学校にとってはヌードデッサンっていうのはちょっと敷居が高いのかもしれないですね。
そうなんですよ。なんか私が行ってた高校って普通科もあったんですけど、
うんうん、
で普通科の人と校舎は、まあ、違うけど、
うん、
そこの教室ヌードデッサンやってる廊下の前とか普通科の人通るんですよね、
はい、
でヌードデッサン中につきみたいなことが張り紙してあるから、うん、普通科の人たちもやっぱりワオって思うわけですよ、うん、そんなことするなら通貨の人も書けばいいのにな、
うん、やっぱ興味はあるはずですのでね。
そうそうそう、
あの下心的なところから言っても、
うん、そうそう。で実際やってみると、うん、あ大変だなってなると思うので、
うん、
ロータスパパさんが体験したようにね、
うん、ぜひ酒井さんが
政治家になって
文科省の方で
今から頑張らないと、
うん、
そうですね。
全国の高校にヌードデッサンを導入しましょう。
あもうぜひ私はもう絶対おすすめです。誰かこの番組を聞いてる政治家の方いらっしゃったら
私が当選した暁にはってやつです
すごい票入るんじゃないですかそれ。
全国の高校にヌードデッサンを導入いたします
バッシングされるか称賛されるかどちらかですね
すごい偏りそうですね
いや絶対いいと思いますよ、
うん
うん、ということでロータスパパさんありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
もう一つメールをご紹介お願いします。
はい、笑うアートマンさんからいただきました。ラフデッサンのお話楽しく聞かせていただきました。お話の中で出てきた絡みのことですが、フランスの美術学校では割と一般的に行われているようです。私の学生時代、フランス留学から帰ってきた友人がそう話していたのを思い出しました。日本ではラフデッサンというとじっとして動かないモデルを描くイメージですが、あちらではもっと自然な、自由な人間の姿を描くのが普通のようです。お話のモデルさんはきっとそのことを知ってらっしゃったのかなと思いました。楽しい、そしてちょっとだけためになるお話、いつもありがとうございます。次の配信を楽しみにしていますというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フランスは絡みは絡みじゃないやあの
フランスの絡み
フランスの絡みは、まあ、2人立つのは、
うん、
普通なんですね。
ね、お話によると、
うん、あもっと自然な人間の姿を描くのが普通なのか、うん、でもね、
はい、絡みって
普通じゃなかったよ。
私が想像する絡みって、うん、すいません、あの男女の濡れ場的な、
はい、
そういう絡みをこう想像するんですけれども、
ね、
普通に並ぶというよりはもうちょっとこうなんて言うんでしょう、密接にというか
違う、うん、そうあ、まあ、あのそうですそうでしたそうでした。なんかね抱き合ったりとか後ろから
ですよ、ね、
あのそういう、うん、っていうそういうポーズだったので、決してあの自然な人間の姿じゃなかった、
うん、世に言う絡みですよね。
そうだった。で、 非常に書く方は楽しかったと思いますよ、
はい、
私は見れなかったけどね
書いちゃえばよかったんですよきっと
絡みつつ
絡みつつ
アップのモデルさんを書くみたいな、
うんうん、
そう新しいですね、
シワの一本一本までこう丁寧にみたいな、
ああそう、
髪の毛の一筋一筋まで
モデルさんを感じながらね、
感じながら
できなかったですよね残念ですが、でもねフランスはこういう風なんですね、
うん、
いや面白いですね、フランス留学してみたいですね、
うん、ぜひ
ぜひ
酒井さんを誘ってあげてください
今からでもいいですかね、
いや今からでも全然大丈夫じゃないですか
行ってみたいですね、
うん
ファラワトマンさんありがとうございました、
ありがとうございました、
メールはその他にもレッドさんとお散歩さんからもいただいております、
はい、
たくさんのメッセージありがとうございました、
ありがとうございました、
それではお便りの宛先です、
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております、メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です、メールのテーマは私が好きなアーティスト美術をできそうなおすすめ漫画の2つですが、ここに取り上げていただきたい項目等ありましたら一緒にお書きいただけると幸いです、
はい、
またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます、ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です、こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます、そしてそんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます、こちらのアカウントはそんない P sonnaip です、こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします、
お願いいたします、さらにメールに住所氏名を書いていただけますと私が行ってきた展覧会の絵はがきを抽選でお送りいたしますので、
はい、
皆様からのお便り心よりお待ちしております、
お待ちしております、
あということで、うん、オープニングでも話しましたけれども、
はい、
夏休みたくさん展覧会がありますので、またちょっとエネルギーを充電したいですね、こちらで
いいですね、
はい、
やっぱり本物を見るっていうのはその美術に関係あるなしに関わらずこうとっても触発される部分がありますので、
そうですね、うん、癒されたり、
はい、
力をもらったりするので、
はい、
まあ、あの紹介した展覧会だけでなくいろいろ夏休みが一番力を入れて、
はい、
あのいろんな美術館展覧会やりますので、
うん、
はい、ぜひぜひお近くのところとかね見に行っていただきたいですね、
はい
はい、でちょっと私制作が忙しくて、
はい、
数週間美術の時間お休みさせていただきますけれども、
はい、
申し訳ないんですが、はい、また皆様のお耳にかかれますようにしばらくお待ちくださいね、
はい、あ、酒井さんにおかれてはこれからの追い込み時期だと思いますので、
そうですね、暑いんですよ、はい、鎌田区ともう大変
夏場にかま
そうなんですよね、
また痩せますね、
はい、干からびますということで、
はい、
今回はこのあたりで終わりにしていきたいと思います、
はい、
この週末少しだけ美術に触れてみませんか、きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ、そんな美術の時間お送りいたしましたのは酒井と
下平でした、
それではまた次回の配信まで、さようなら、
さようなら。